今回のテーマは、野生と未来の間で立ち止まってみるっていうことに関してです。銀河のシャーマンのモジャミホです。はい。ですね、まあ、テクノロジーと野生の間で立ち止まる。でも、まあ、構わないんですけれども、まあ、先週、先月、槍ヶ岳の方に行ってきたわけでございます。なんか、上高地から、バーッと歩くと、まあ、9時間ぐらいかかるのかな。まあ、私は途中泊まりながら行きましたけれども、でも、そうやって歩いてって、で、天気の変動とかも、まあ自分の感情とかね、なんかその動きと連動してるなっていうのを感じたときに、なんでしょうね。なんか不安だなとか人間ちっぽけだなっていうよりも、人間って自然とかとちゃんとつながってれば、まあ最強なんじゃんみたいな。そういう印象の方が強かったですね。なんか五大元素。だったり自然と人間はバラバラじゃなくてつながってて組み上がってるっていうのかなって、それだったらまあたとえこれから未来どんなことがあろうと、まあその自然が荒廃し、経済システムがめちゃめちゃになろうと、なんか社会的な毒がねいろいろばらまかれちゃったりとかしようと、なんか割と簡単に人間再生するんじゃないかなみたいな、なんかそんな感じが非常にしました。でもまあそれは自分と自然、自分が五大元素 の一部で、五大元素も自分の一部であるっていうことが腹落ちして、でなんかエネルギーの循環っていうものの中にいるんだっていう体感がないと、まあ当然それは難しいことだと思うんですよ。当然だからそういうところにいるとテクノロジーってなんていうのかな、指先ぐらいのものであって、まあ、人間のメインには当たり前ですけどねならないなっていう感じ。まあなんでこんな変なこと言ってるのかというと、やっぱ最近の AI の動きとか見てると、今はまだ AI はまだまだ未熟ですよ。動きも遅いし、まあ IQ とかってそんな大して高くはない、高々100、10、120、まあその程度しかないわけじゃないですか。大した頭いいわけじゃないっていうところ、まあ自由度も低いしっていうところを見てると、 なんか AI アホじゃんとか AI ダサいじゃんみたいな感覚の人もいるかもしれないけども、まあこれからメモリとかどんどん増えてってね、自由度が上がるってなってったら、まあ普通に予想される未来としては AI の保護下に人間を入ることになると思います。 AI が哲学とか論理学とかそういうのも全部組み上げて、でもっとやっぱ大人になっとして振る舞うようにはまあなってくと思うんですよ。今はやっぱ依存させるさ、なんかメンヘラ製造機みたいな部分とか、まあ単なるカリキュレーター、計算機みたいな扱いになってるけれども、それは機能がまだそこまでしかないから。でもまあ、そんなの、あともう5年もすれば簡単に撤去されちゃうもんだと思うので、そうなってくると、まあ AI の下ですよね、人間は。多くの人は、多数派は、まあ、今でもだいぶ依存してる人いるわけじゃん。ベストパートナーが AI みたいなね、チャッピーみたいな。最高の相談役で最高の親友がチャッピー、ね、チャット GPT、AI みたいな人も出てきているから、まあ、もっと早いかもしれない。5年とかかかんないかもしれない。けども、まあそうなってきた時に、まあそういうのって散々 SF とかで描かれてきた未来なわけじゃないです。SF の、まあ、小説、映画、ドラマで、まあ、描かれてきてましたよね。もう陳腐なまでのモチーフではありますけども、実際に起こるとなると、まあ、それなりに、でもそれって、まあ、そういう世界に入っていく人も、まあ、いると思う。テクノロジーのもうゆりかごの中に入っちゃって AI の管理下で、まあ、安全かどうか知りませんけれど、まあ少なくとも人間が支配する安全なんじゃん、知らんけど。でもまあ AI を作るね、プログラム組み上げるのも人間だから、まあどうなんでしょうね、そこら辺は、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ安全なんじゃん。でもそれって多くの人にとってそれって素敵なことですかって言われたら、あんまり素敵じゃありませんっていうふうに思うんじゃないと思う。 人の方が、まあ今は多いんじゃないですか。実際にそれがメジャーになって使い出すようになったら、それが嫌なことだって感じる感性は多分減ると思いますよ。そんなもんだから、多数派ってみんながやってるのがいい、みんなが持ってるものが欲しいっていうのが埋め込まれてるから、実際に AI がそこまで普及して AI の庇護下に入ることが当たり前になったらば、この今みんなが感じている SF 的な嫌悪感とか怖いなっていう感覚は多分失われると思います。その時代を生きている人間、多数派の人間にとってはっていう感じなんですけれども、まあでもね、そのすごく大きな自然の中に行った時に、例えば槍ヶ岳、例えばなんかナウシカのね、黄金の原っぱみたいな、あ、こんなに自然って大きくって美しくって圧倒的なんだ、そして人間もその中の一部なんだ、阻害されてるわけじゃなくてね、っていう風な、まあこれ躍動感っていうのかな、生命感とか躍動感みたいなのを感じられると、自分の中の野生とか原始性っていうのが復活してくると、なんか多分ね、ちょっと変わってくるんじゃないですかねっていう、そんな感じだからね、いろんなテクノロジーで、まあ、管理されちゃってる未来みたいなのが、まあ多分来るんじゃないですか、まあ、来ると思いますよ。でもその中で野生の力とか自分の原始的な力っていうのを、まあ、ちゃんとね、自分の中で実感っていうんですか、あの描くっていうんですかができたら、別に心配ないんじゃないかなみたいな感じがする。まあ逆に言うとね、まあ自分の中でどういうふうに生きてると、ね、野生の感覚とか原始の感覚っていうのが分かんなくなっちゃうのかっていうのをね、考えてみると、まあいいんじゃないかなとは思います。変な話に聞こえるかもしれないけど、原始的なね、そういう力、野生的な力、今週は、ね、ナウシカの黄金の原っぱに立つみたいな、そういう感じのことを話していこうと思っているんですけれども、なんかそれってどういうことかっていうと、なんか自分の中の神聖さとか自分の中の原始的なものがあることによって、まあ、テクノロジーとかで荒廃した世の中でも、でも生きていくことができる。まあ、ナウシカは、まあ、映画とか、あの漫画の方、原作のね、あの方とかでは、まあ、救世主。まあ、漫画のは救世主とも限らない描かれ方してますけれども、になるわけですよ。ちなみに、まあ、ご存知かと思うんですけども、ナウシカの舞台ってあれ、超めちゃくちゃ先の未来の話ですよ。あれ、昔の話じゃなくて、核戦争をやって、今の現世人類は一度滅びてるんですよ、我々は。で、滅びてて、現世人類は核の中では生きていけないから、人造的にナウシカたちの新人類を作ってるわけです。ナウシカたちは汚れた核の世界でも生きていけるように作られた人造人間たちなんですね。で、墓所っていうところに、現世人類、我々 の DNA 核っていうのが保存されてて、いつか世界が全部浄化されたら、まあ、現世人類が戻ってくるっていうようなプログラムでやってるです。で、漫画版ではナウシカはそんなのは絶対許さないって言って、現世人類、我々のその DNA 核をなんか破壊するっていうことをする、まあ、結末になってるんですね。実に宮崎駿らしい、ストーリーですけれども、まあ、映画はね、そんなの書かれてないから、なんかちょっとわかんないかもしれないけど、あれでものすごい未来の話なんですよ。でも未来の中でも、ね、その絶望的な状況でも、例えば、オウム、虫とか、なんか胞子、カビとかね、ああいうので、自然が回復していくみたいな、そういうことを描いているわけですけれども、なんかね、なんかそういう感じ。再生するっていうこと、なんていうのかな、絶望とか、まあ、絶滅みたいなのを乗り越えた先に あるものをそれぞれが見つけていくっていうことで、一人が自分の中にあるそういう再生する力、原始的な生命力っていうのを思い出していくと、多分世界は変わるんだと思いますよっていうような、なんかそんな感じのことを今私たちがやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうような感じ。まあほら、まだテクノロジーのさ、その支配下に、まあ余裕を見て、希望的に見て、あと5年間ぐらいって考えると、今はやっぱちょっと自分で選んどいた方がいいと思いますよ。自分の野生、自分の原始的な力、自分自身が自然とつながって、そのエネルギーの循環の中に入っていくっていうこと、そのやり方、腑に落とすこと、頭で考えてるんじゃなくて実際にやれるようになることっていうのを、まあ準備し始めるんだったら今じゃないっていうふうに思っているわけでございます。ってな感じですかね。いいね、フォローよろしくお願いいたします。